どうもオカルポのマンモーでございます。今宵もですね、陳前彦大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
こんばんは、陳です。どうも
よろしくお願いいたします。
ちょっと酔っ払ってるのでハキハキ喋るように心がけます。
なるほどですね。
マックス、はい、すいません。
あれですか、本日はもうガソリン満タン的な感じで。
そうっすね、もうなんだろ もうビールとかチューハイとかもう2リットル以上いってますね。
かなりいってる感じですね。
調子乗ってきた感じですね。
なるほどですね、わかりました。じゃあちょっと本日のお題なんですけれども、
はい、
まあ、ぜひそんな本日のオカルポットなんですけども、ぜひ再生速度2倍速で皆さん聞いていただければなと思います。ということで本日のお題ですが、今日はちょっとですね、はい、いわゆる未解決事件ですね。
ああいいね。
はい、ちょっとここに、迫っていこうかなと。オカルトおじさん2人でですね、
アラフォーね。
そうやね。それちょっとお話ししていけばなと思います。それでちょっとそのまあ未解決事件といっても、でも結構ですね、いろんな種類があると。
うん
うん、で未解決事件なんだけど、当初は未解決事件だったけれども、もう解決された事件とかもあるんですよね。
ああ、はいはいはい、うん、
ペディアさん情報ですけど、
うんうんうん、
なんでちょっと結構数がそしてあるので、
ま
あオカルポッドキャストなので、このいわゆるオカルト寄りな未解決事件と、
へーへーへー、
いうものをちょっといろいろですねお話ししていこうかなと。そしてその未解決事件をですね、我々オカルトおじさん2人が完全なる妄想でですね、推理をし解決していくといったところまで、いければなと。
あのあれみたいな感じ、あの霊能力 FBI 捜査官的な、
そうですね、無能力無能力
解決ってか、ね、このラジオ番組で解決するということで、
はい、そうですね、無能力で解決しようかなと。
あ、わかりました、わかりました、
いう感じですね。
そうだね、
はい、ただちょっとこれはあの聞く人によってはですね、大変この何でしょう、
不快に感じると思う。
そうですね、要は人が亡くなっている、まあね、事件ですから、まあ、それを面白くしく、ね、語るのはどうなのかといったこともあるんですけれども、
そのバランスでしょ、だからそこは、
まあ、そうですね、なので、ね、そこは最初にちょっとお断りを入れつつ、
うん
うん、まあお話ですねしていこうかなというわけですね。
あ、だからバランスを気をつけようよ。
そうですね、ちょっとバランスを気をつけて、
一方的にそのバカにしたりっていうのはもうね、
そうですね、
これはやらないでしょう、私たちは、はい、
そうですね、
天国預金減っちゃうでしょ、
もうだいぶマイナスですから。
これ以上これ以上やるね、
そう、これ以上やると
破産するからね、
はい、ちょっと輪廻転生ちょっとできなくなってしまうので。
そういうところを気をつけながら、
はい、
ただその堅苦しくなく、
そうですね、
いろんな可能性を探っていくってことね。
そうです、あのそこなんですよ、要は可能性は無限大なので、いろんなその方向性でいろんな切り口でこうなんじゃねえかっていったところを話していこうかなと、
うん、いいね、
はい、いうことで、始めていこうかなと思いますね。
はいはい、
でまああれですか、ちょっと最初、ちなみに千枚子さん的には未解決事件でこれは結構なんでしょう、未知しというかすごい不思議だよねみたいなのはあったりします？
オカルトチックな方で、
あ、でもいいし、普通のでも、
なんかあの実際のところはわからないんだけど、
うん、
なんか女の子が、
ええ、
あの山道で急にいなくなった事件で、
ええ、
警察犬が、
はい、
あの捜索した下りの、
うん、
これもね、まとめサイトのあの哲学ニュースとかで未解決事件語ろうみたいなやつで見たんだけど、
はあはあ、
あの本当かどうか分かんないよ、それは本当に、
うんうん、
あの警察犬 って遺留品というかさ、そのいなくなった人の持ち物の匂いを嗅いでさ、
はい、
探すじゃん。
そうやね。
でもあれって持ち物の匂いで探してるんじゃなくて、
うん、
そのいなくなった人の靴の摩擦の匂いで探索してるんだって。地面をクンクンクンクン嗅ぎながら。
あ、その人自身のそういう大衆的な
歩いた靴の摩擦の匂いを嗅いで探すんだって、はい、うん、どうか分かんないんだけど、
うん、
で実際それで森の中で探してったら、
うん、
警察犬が1匹か2匹か分かんないけど、ある一定の場所で立ち止まったんだって。
はいはいはいはい。
で、
はい、
ちょっとね、記憶が定かじゃないから適当なこと言ってるかもしれないけど、
うん、
そこでワンワンワンワンって叫、吠えたんだって。
はいはいはい。
で、警察犬が吠える時っていうのは、
うん、
見つけた時なんだって。
あ、ここだぞと。
うん、うん、でもそこには何もないんだって。
はいはいはい。
だからそこの地面に埋まってるのか
あ
みたいなことを書いてあったんだけど、はい、それをもう俺の記憶の中でもう10年以上前に読んだやつだったから、
はい
はい、もうめちゃくちゃ適当なこと言ってるかもしれないけど、
はい、
もう片手間にパソコンで調べられるんだったら、
はい、
警察犬足の摩擦未解決みたいなやると、
うん、
多分それの書き込みに出てくると思う。
あ、なるほど。多分ですね、これあれですね、タケノコ、タケノコ掘り
同時失
踪事件。
え、女の子の。
そうそうそう、多分それだと思いますね。2005年4月29日、香川県の坂出市っていうんですかね、で起こった事件ですね。
うんうんうん、
多分ね。
2005年ってことはもう16年前、
う
ん、
そうやね。
会ってた、俺が喋ったような、うん、大体
その警察犬がその一定の場所で、
うん、
まあ、みんな泊まると4頭、一応このネットのソースでは4頭がピタリと足を止めたと。
おお、
うん、多分これだと思うんですね。で、これ前もちょっと話したんですけど、まあ、毎度おなじみ山口敏太郎兄やんのアトラスラジオで、この事件をそのいわゆる霊視的な感じでどこにいるかっていったのをなんかいろいろこう探ってたやつですね、これ。
ああ、じゃあずいぶん前のやつをやったんだね。俺てっきりつい 2年ぐらい、去年ぐらいいなくなった人のところ行ったのかと思った。
ああ、わかんない、そっちかもしれない。どっちなんだろうね。
でもなんかいなくなったじゃん、ペットのお店やってる人の娘さん、なんかみんなでキャンプしてる時に。
あ、本当に？
うん、でなんか叩かれたじゃん、そのお母さんが。
あ、本当。
なんかインスタとかでその娘探してますみたいな投稿のところに、うん、ハッシュタグとかで、
うん、
自分のなんかその店の宣伝みたいな名前入れたりしてたから。
あ、本当。あ、でも多分それではないと思うね多分ね、
うん、
多分このタケノコ掘り失踪事件のことだと思うね。
うん、あれです、それ言ってんだね。
これ
ニーヤ
ン、ニーヤン足踏み入れてるねこれね。これそうやね。だこのピタリとその警察犬がそこで
止まったんだ。吠えたんじゃなくて、
あ、吠えたっていうか、
多分ピタリとそこで、
そうだ、ここでなんでしょう、途絶えてるっていうんですかね。
あ、じゃあ埋まってるか、そっから、
うん、
何が起きたんだね
っていうことみたいなんです。で、ビンタロウニーヤンのその YouTube チャンネルで霊視すると、うん、そのそこからリックに
入れられて
連れて行かれてる感じの霊視みたいなのをしてたんだよね。
うんうん、
で、そのタケノコ掘りだから、そこのと足っていうか、そのなんだ、警察犬が止まった場所って車入れないんですよ、うん、要はね、
山道
の 細い声ああいうとこなんで、
うんうん、
でだからそのリック大きいなんかそので 5歳だからさ、
うん、
全然入るじゃん、あの登山バッグの大きいやつだったら
入るね全然、
うん、でそこで入れられて駐車場にこう行ってみたいな、なんかそういう話をしてたんだよね。あとはなんかネットで見ると犬は施設っていうのも出てるんですよね。
ああ、それはね、あるよ。
ある。
あ、超大型の猛禽類に、
うん、
もう空高くさらわれたっていう。
うん
うん、私も海外ではね、
うん、
あるよ、確か。
なんかあるよね。
ローンディール事件っていうの多分ねあるよ。
ローンディール事件
もういい、俺もう手放しで
ローン
もう記憶のローンディール事件ってあるでしょ多分。
これはあれですか、タカというよりいわゆるそのユーマって言ったことですかね。
うん、うん、おそらくその普通ではいないぐらいの大きな鳥、
うん、
まあ、未確認のそういう鳥に、
うん、
連れ去られる事件があったという。だからいるんじゃないかというそういうユーマが。
なるほどね、
うん、
一応このローンディール事件で、出てきた鳥の、
うん、
詳細ですが、その光景を目撃していた母親ルース夫人曰く、体長3から4メートルで、首に白く光るリング状の模様があり、未知の鳥としか思えないとのことですね。
そこまで見てたらもうユーマじゃないね。
そうだね。そして3、4メートルって結構でかいよね。その
翼開いた時に3、4メートルって、
ええ、普通に広でかいよ。結構でかいよ。
茶の間以上でかいよね。
う
ん、
そうだね。普通の一部屋ぐらいだね。
めっちゃくちゃでかいね。
めっちゃくちゃでかい。それは5歳児ぐらいであれば。まあ、
持ってくね。
持ってくね。
うん。
そうそう。だからここら辺の、まあ、このタケノコのやつで、それぐらいの怪鳥が現れたかは、うん、まあ、あれですが、そういう猛禽類、その、もしかしたらその、タカとかもさ、
うん。
俺らが見ているあの大きさよりもっと大きい、その、なんですか。
うん。うんうん。
たまたまのその、でたまにでっかいのいたりするじゃないですか。いわゆる
ネシ、ね、どんな生物だってでっかいのいるよ、
ね、人間も巨人族じゃないけども2メーターあの病気で巨人症みたいな感じでさ、
あの NBA 選手とかね、
そうそういるからなくはないよね、
うん、なんかね、だって魚だって主ででかいのいるしさ、
うん、いるね。
イカだってダイオウイカとかめっちゃでかいでしょ。
うん、
ね、鳥だってね、
うん、
おかしくない。
全然あり得る話だよね。
うん、
そうそう、だそこら辺の可能性もなんか言われてるみたいですね、このタケノコ鳥事件は。
あ、
うん、
あの誘拐されたんじゃない。
まあそれが実際問題は多分そこが一番濃厚なのかなっていったところは、うんうん、ありますよね。そのリックとかで
抱きかかえられて、
うん、
走ってったんじゃないの。
なんかね、ミンタロニーのその YouTube の、うん、お話だとやっぱリックに入れて、うん、なんかその
あ、まあ、それが一番ね、周りの人の目もね気にしないもんね。
そうそうそう、
降りるときに抱っこしてたら、あ、なっちゃだってなるもんね。
そうそう、抱っこして走ってたら明らかにもう異様ですから、そこのタケノコ狩りしててのに、うん、女の子脇に抱えてダッシュしてるのは異常ですから、
うん、
でね、そのなんかその変な男がなんかいた的なのはね、うん、なんか目撃証言があるらしいんですよ。
うんうんうん、
そう、だそこら辺の可能性が濃厚かなとは思うけれどもね。
まあだろうね、
うん、
普通
ですねこれね。
普通の話だねこれね。
そうだね。 ただこちょっとここはね、なんかオカルトでちょっと切り込みづらいよね。その
人がねいなくなってたりなくなってったりするとあんまりこうふざけらんない。
ふざけらんないねこれね。
でね、やっぱりね、立憲民主党の話するのとはまた訳が違うよね。
そうやね
そうだよね。
ちょっと訳が違うですねこれはね。子供で5歳だからね、うん、そのちょっ と,
ょっと、ね、自分らの子供ぐらいだもんね。
そうだね、そうそうそうっていうのがあったりとかしますね、
うんうん、
あとあります。なんかあれはその鍾乳洞的なの、うんうん、わかります。
うん、ちょっと概要をじゃあちょっと知らない皆さんに、
ええ、多分これあの岡山の2008年の岡山県で、姫坂鍾乳洞の穴で調査に入った、うん、まあ、高知大学の3年生ですかねの男子学生が洞窟内の奥にある地底湖で、うん、まあ遊んでたらしいんですよね。
うんうん、
まあ泳いだりしてたんでしょう多分。
うん、
でこの洞窟っていうのがまあ天然記念物で、まあ洞窟に入るにはその要は届け出ないといけないんだけれども、まあ、届け出ていなかったらしいんですよね。
うんうんうん、
でここで、その一人の男子学生が謎の失踪を遂げているんですよ。
うんうんうん、
で普通であればその地底湖とかで溺れてね、
うん、
まあ、亡くなったってなったら、まあ、その地底湖に死体があるわけじゃないですか絶対。
うんうん、
ないんだよね。
ああ。
そう。でなおかつその男子学生が失踪した後に SNS、まあ、多分ツイッターとかでしょうね。あでも2008年だから、まあ、あるかツイッター。まあ、当時何の SNS やってたか分かんないけど、うん、ミクシーかもしんないけどね。
うん、
まあ、そこへ、まあ、失踪後にログインの形跡があったりするらしいんですよね。
うん、
要はいないのに、要はいなくなったぞってなってんのに、SNS でログインした形跡があると。
うんうんうん。
なおかつ日記が消されたりしていると、
うんうん、
いろいろそういう不可解なことが起きてる、あ起きてたと、
うんうん
うん、そういったまあ事件ですね。
ああそれあれ俺の記憶だとさ、
ええ、
女の子なんだよね。
あ本当に？
うん。じゃあ違うやつなのかな。俺が記憶してる地底湖のやつは。
うん、
本当地底湖のなんか見取り図みたいのと一緒に紹介されてるんだけど、
うん、
なんつうのそこで一人の女のサークルでそこ入って、
ええ、
女の子一人が泳いで溺って、
うん、
で他のサークルのメンバーが、
うん、
場に誰も残んないで、
うん、
降りてきちゃった警察に言うために、
うんうん、
でそのなんつうのワンダーフォーゲル部なのか登山部なのか分かんないけど、
うん、
で会見も開かないし、
うん、
でなんか裏を調査したのか噂話なのか分かんないけど、
はい、一
人の男子学生をめぐってなんかちょっと女子同士の争いみたいになっててでそのさっきのその日記がログインとか消えたっていうのも共通してんだけど、
うん、
その遺族からしたら唯一の日記 の, あの記録だったそのミクシーが不正にそのログインされて消されたっていう、
うん、
そこはなんか一致してんだよね俺の知ってる、
はいはいはい、
だからそれで会見も開かないで逃げてそのままで未解決になってるみたいな、
うん、それはあれかな、なんか捜索なのかな、また違う事件なんですかねそれは。何なんだろうね。
あの絵の見取り図みたいのある、なんか本当にさ、あの丸い地底湖、
丸い
地底湖で本当にすげえ高さが結構15メートルぐらい水まであって、
うん、
こんなとこで遊ばねえだろっていうところに一人で押されたんだろうね、
うん、
多分その友達に。
うん、
だけど報告は一人でなんか泳いで溺れてるみたいになったみたいな。
ちょっと待ってね、この事件名でちょっとググってみますか。そうしますと、
うん、
じゃああれだね、よいしょよいしょ合ってるけど、
ちょっと被ってるけど少し違うね。
同じやつかな。俺今見てるやつはその岡山鍾乳洞高知大生失踪事件ってやつなんだよね。
男の子だな。
うん、でも、まあ、ネットのやつが全てじゃないから、
うんうん、
あでもこれかな、なんか卵状のあれ、なんかその
卵状の絵のやつ、
はい、あこれかな、はいはいはいはい、
そっちは女の子じゃない、
やっぱね、ネットで見る分だと男、
あさあ、
うん、みたいなね、
なんかその色恋沙汰でなんかどうたらこうたらとか書いてある、
色恋沙汰で、まあ、書いてないねちなみにその巨大地底湖のなんか図を見ると、
うん、
卵状な感じで、
うん、
横が20メーター、
うん、
で浸水が約30メーター、
うん、
で足場から下に5メートル下に水面があるような、そんな
絶対遊ばないです、
絶対遊ばないところだね。
5メートルって、
うん、
相当深い、
うん、一応その事件の要点を読みますと、2008年の1月5日午前11時頃入道したと。
で冬じゃん。
え冬やね、真冬の5日にここ行くかっていう。で、まあ、高知大学の洞窟探索サークルの5名とで、行方不明となったのは5名のうちの1人の男子学生、同日午後2時30分頃男子学生は1人で地底湖に入り遊泳、
おかしいね、
で遊泳している最中に行方不明に、で同行した仲間の1人から、2008年の1月5日午後6時15分頃110番通報、
うん、
で当日県警が徹夜で捜索作業を行ったものの男子学生は見つからないと、
うん、
そうで一応闇が深いと言われるゆえんっていうのが、まあ、先ほど言ったような届けを、うん、手を出していなかったとか、
うん、
うん、あとなんかロープなども撤去してたらしいですね。
え？
いやその洞窟に入るために道中そのワイヤーなどこの、
うん、
なんかこう断崖絶壁のところもあったらしく、
うん、
うん、でそのワイヤーとかがないと突破できないようなところもあったみたいなんですね。ただそれを取り払ってしまってるっていう。ってことはその溺れた男子生徒の帰り道を断つ、そういうこともしてたみたいですね。であとは地底湖の奥の壁にタッチさせた。なんかこの探索サークルではなんかしばしばここに行ってたみたいですね。で慣例行事としてその地底湖の奥まで行って壁にタッチさせるっていうものがあったらしいですね。相当怖いねこれ
いじめの可能性もあるね、
うん、で、そうで記者会見とかもしてなくて、こういう時はなんか探検隊長が記者会見に出るのが通例なのですが、なぜかこの事件の探検隊長の学生は逃亡した。まあ、その探検隊長は逃げ回ってたと。やっぱミクシーだね。 行方不明者の
自身ね、俺が喋った、
うん、行方不明者のミクシーに異変、事故後に、事故後に2チャンネルの有志によって行方不明になった男子学生のミクシーアカウントが明らかになったんだけども、その後何者かがそのアカウントにログインし、名前や日記など高知大学探索サークルにつながる情報の一切非公開にしてしまったと。出てますね。不正ログイン前と不正ログイン後までの画像が出てますね。
すごいね。
すごいね。
彼らはね。
いろいろとこういった不審な点がかなりあるらしいですね。
なんで解決しないんだろうね。十分ってことかな。
え？
証拠不十分で捕まえるまでいかないってことなのかな。
まああとは俺はやっぱなんかこういう系って多分その警察関係者とか、政界とかの息子なんじゃないかなとかね。そのいやこの探索隊にいたその他のメンバーの中の例えば隊長が逃げ回ってたっつうことは、その隊長の、親子とかをねこう見るとなんか少し見えてくるのかなみたいなところはあるんだよね。
森首相的な、森元首相的な
とかね。
名前言ってるけどね、勝手に
完璧名誉毀損で訴えられますとか。
冤罪だけど。
そうだってこれ一応その巨大地底湖のこの図を見るとね、まあすごい簡素化されてるから、その水抜いてあの探せば絶対そのもし溺れていたら死体が出てこないわけないやんっていった感じの地底湖なんだよね。まあでも
捜索してないんだ。
いや捜索してんだよ。捜索して要は死体が見つからないっていったところがまず謎の一つなんだよね。要はね、
なわけないよね。
そうそう、なわけないんですよ。だから要は水抜いて、まあ、抜けるようなところなのかも分かんないしね。そのわかんないよ、その水抜いてないかもしれないし、まあわかんないけど、ただ出てこないって相当闇深いよねっていうか。
そうだね。
まあどっか穴開いてんのかもわかんないしね、その他のね洞窟だから。
ああ水が抜けてんのかもね。
そこに入ったのかもしんないし、見えないとこね。そうだから、そういうなんか陰謀チックな、私はこういうなんか失踪事件ってなんかつながっちゃうというか、なんか関係者がそういうねお偉いさんなのかなとか思っちゃうよね。お偉いさんの息子とかね。ありえないでしょ、だってこれ。
まあね。
そして多分俺もしこれ子供とかこうなったらさ、時経ってからでも多分
実費で、
実費とかで普通に俺単体とかで行くよね。
実費で俺多分抜くよ水
でしょ。不可能じゃないじゃん絶対。大人、例えば俺らのね、このゴーストバスターズグループ5人くらいでここに乗り込んでちょっと水を癒やすかっつったら、まあ1日2日では無理でしょうけど、頑張ればいけるじゃん。
あの給水のあれ売ってっからね、
売ってるよね、
あのホームセンターね、
ね、
抜くやつ、抜くよね、
抜くよね。まあ、30メーターやからね、水深かなりの量の水が入ってるからあれだろうけど、まあダイバー、不可能じゃないよね。だそれでその県警の人たちが で研究の人たちっつっても実際潜るの多分あのプロのダイバーなんで、潜水士とか、
うん、
警察の人が潜ってるわけじゃないから、あのプロが潜ってるでしょうからね。
うんうん、
だそれで見つからないって相当だよねっていう話だよね。
そこで死んでないんじゃない。
あそういうこと。そ、
うん、
だからもうワイヤーも取ってると。そここで死んでないから
すごい。ただ調べられたらアウトだけどね、そこで死んだって言って、
うん、だからそこがさ不思議なんだよね。だからそのなんでその深追いをなんかしてないというか、いろんなこの不思議なことがありすぎてんのに、
うん、
なぜにそれがほっとかれてるのかっていう。
いやなんかね結構ねそういうのね、
うん、
いやだから警察が勝手にさ、
はい、
その自殺と断定して捜査打ち切ってるっす。
うん、ありますよね。
あるでしょ。
ある。
それってなんかちょっとまとめられてるよね。
うん、その陰謀チックな匂いはプンプンしますよね。
だよね、ええ、ちょっと話がそれちゃうけどさ、その地底湖からさ、
うん、
なんかバーっとまとめてあるやつ俺見たらさ、その完全にこれ殺されてるだろっていうのも自殺で済ましてるのいっぱいあるよね。
いや、あるね。
なんかその自分で自分の手と足を縛って逆立ちのまま窓際まで逆立ちで行ってそのまま飛び降りて自殺とかって
不可能だね。
とかあとな、自分の首にロープをくっつけて、何メートル上のなんか鉄格子にくっつけて自分で自殺とか、
うん、
そういうのいっぱいあるよね。
なんかそう普通に考えるとどういうことっていうのが結構あるんだよね。
なんそれはなんか絡んでんだろうね、そういう。
うーん、そうしか思えないんだよね。要はそういうだってじゃないとおかしいでしょってなるじゃん、うん、
なるね。
なのに無理っくりなんかそのこじつけてるというか、
うん、
そういうのは結構あれっすよね。
まあいろいろ絡んでんでしょう。
まあでしょうね。
裏の実力者が
だあとはあれですよ、こないだちょっと私ツイートしましたけども、
うん、
心霊スポットに行った女の子2人、うん、
あーそれ俺もニュースで見たね。ヤフーニュースで、
いやそうそうそう、突如としてヤフーニュースであれがポンって上がってきてたんで、ね、まあ多分そのタイミングとかも何かあるのかなとかね思うんだよね。
あれもちょっとひどいよね。
うん、記事を見たけども
不可解なことがありすぎてね。
そうそう、非常だこれなんか多分うまいよねっていうか、その記事のタイトルが一番最初にね、心霊スポットに出かけたから始まるんですよね、
うん、
ここがねミソだよね。その多分バズった理由の一つのかなと思うけどね。少女二人が謎の失踪から始まったら多分ね、
ヤフー見ないでしょ。
見ない見ない。この心霊スポットに出かけた少女2人が謎の失踪ということで、この非常にそのタイトル付けがうまいなと。
でもあれさ、その結局なんか駐車場にいて、
うん、
声をかけたら急発進して海に突っ込んでっちゃったんでしょ、うんうん、車が、
うん、
で声かけた人は怖くて消すえなくて、うん、今初めてそれを告白みたいなことなんでしょ、
うんうん、
おい捕まえていいと思うよそいつ。そのなんつうの、救助その保護責任遺棄みたいなさ、うん、
ええ、
車だってさ、あの運転しててさ、
うん、
目の前で現車とかすっ転んだりしたらさ、
うん、
ミスしてったらダメでしょ。
ダメダメダメダメだよ。
なんかその救助保護みたいな、
うん、
責任みたいなのあるでしょ、ね、その目の前で車突っ込んで海に落ちてんのにさ、
うん、
家に帰るってさ、もうそれ捕まえていいよね、
うん、捕まえていいし、ちょっと異常だよね
そうだよね、
うん、
普通じゃないよね。
普通ではないとは思うよね。どう考えても普通じゃない
するよね。どう考えても目の前であーってなったら、
うん、ボンって落ちた瞬間、いやいやいやってなって、ただ問題っていうか24年前じゃん。あ、うん、24年とか結構前だから、今だとさ、もうスマホとかがね、
あ
ー今あるから。
24年前って俺ら中
J-phone、 J-phone 的なとこなんですよ。
中1の時誰も持てないね、携帯なんて。
そう、マイケル富岡がデジタル通貨やってた時あたりなんで
焼きそばん？
え？
焼きそばん？
焼きそばんがデジタル通貨って、あのデジタル通貨の CM 出てたぐらいの時代ですからちょっとね、まだその、うん、もうガラケーの前だよね。
でっかいやつでしょ？
あ、でっかいやつまでいかない、本当のその何、
ロボコップみたいな感じじゃないの？
そうそうそう、あの本当の1996年なんだよね、
うんうん、
この事件中の
96年ってめっちゃ昔だね。
うん、だからなかなかそのね、バーンってその目の前で車が海に落ちまして、
うん、
速攻で電話できる環境ではないのもあるんだよね、多分これは。
うん、
今だったら、今だったらもうその場ですぐブーって電話すればいいけど、
うん、
多分今は、あ、この当時は多分できないでしょうね。多分電話ボックス探す。
ポケベルは？
ポケベル、だポケベルもだって電話ボックスないとできないでしょ。
あ、
もしかしたらその要は電話ボックス探してる間も結局さ、下手したら電話したら俺疑われんじゃねえか的なところもあるのかもしれないですよね、
うん
うん、その当時のそういう環境というかを考えると。
なるほどね、
うん、だって間違いなくさ怪しまれるじゃん、この声をかけようって、声をかけようとしてさ、
ナンパしちゃうのかな。
まあそうだろうねそれしか考えられないでしょ。ナンパしようとしたっけ、あっちビビって暴走して海に落ちて、やーべえ俺殺したってなるって、まあ確かに考えるかもわかんないよね。
もうひどいね。多分今もう50ぐらいってことでしょ、その人たち。
まあ、当時が例えばその声をかけた人が20歳だとしても、24年だからまあ44歳、まあ、何歳、当時何歳だったのか分かんないですけれども、まあ 4,50 はいってると思いますよね。
そうだよね、
うん、
まあひどい話だね。
まあそうやね、なかなかこれもこれはだから、あの心霊スポットから始まるけれども、心霊スポットではほぼ何も関係ない、うん、お話そう、
ね、
その唯一不思議なのは、ま、その心霊スポットからその港町まで40キロぐらい離れているっていったところ
なんで、あ、結局心霊スポットに行くって言ったけど、
ええ、
まあただ遊び行っただけでしょ。
まあそこら辺でしょうね、多分ね実際問題は体裁としては、ね、心霊スポット行ってくるとは言うけれども、うん、
まあね、
うん、車で移動すると1時間ぐらいの距離みたいですから。
でもこっから大学ぐらいね、
まあそうやね、
俺相当遠いよ。
まあそうやね、
うん、
だから心霊スポット行ってのなんかそういうナンパスポットあるからちょっと行ってみるみたいな、
うん、
まあノリ、まあこれは完璧私のあの妄想ですが、まあそういうね、だって10代後半でしょ、うん、20歳ぐらいだから、そんぐらいのノリがあっても不思議じゃないじゃん、全然。
言えないね。
いくらなんか真面目な感じだったとはいえね。
うん。
で、行ってそうなる、なってしまったみたいな。本当残念だよね、これは。
まあ、こう、だ危ない夜は出歩かない方がいいってことだよね。
まあ、そうやね。
その女子さん。
そうだね。
あ、本当危ないことと隣り合わせだから、
うん、
自分だけは大丈夫っていうのはちょっとね。
そうだね。ちょっともう厳しいよね。で、24年前ですから、うん、まだまだクローズの世界だよね、もうね。
そうだね。
と言ったのとかもありますし、あとなんかあります？気になったやつ。
2ヶ月ね。
ちょっとあれですか、その今人が亡くなってる系を言ったから、
うん、
もっとオカルトに舵切っていきます。
そうだね。
ちょっと海外ネタも入れつつ、例えばなんですが、あれですね、ディアトロフ島、うん、ディアトロフ峠、あ、でもこれも人死んでるよね。
あ、でも海外だったらあれじゃない、
まだいいですかね。
あの、同じ日本でその人亡くなってる事件を面白おかしくやるのはちょっとあれだけど、あの海外だとさ、ちょっと政府的なとこない？なんか仰天ミステリーとかも、まあ、か、世界丸見えとかもちょっと見れるじゃん。
確かにね。
うん、そこはじゃあ行こうよ。いい、海外は
ディアトロフ峠事件。でもこれもね、ほんとつい最近、なんかビンタロー、これもビンタローにやんかな、ツイッターかなんかで、なんか事件解決かみたいな、なんか話をしてた気がするんだよね。
そう、あれじゃ、ロシアの山、雪山で人死んでたやつでしょ。
そうそうそう、
外で旗がになってたりとか、
そうそうそうそう、
顎の骨折れてたりとか、
そう、舌が、あのベロがないとかね。
で、放射能検出されたとかでしょ。あ、
そうそうそうそうそう、いろいろ不可解な点が結構ある、
うん、
話なんだよね。で、これ映画にもなってんだよね。
あ、いいね。
映画にもなってて、
うん、
その映画は、まあ、ネタバレなんですけども、
うん、最初見たの？
あ、見たっていうかね、あれはね、うん、見た、出張中に見た、出張中のビジネスホテルで見た。
秋田で、
秋田のですね、東横インで見てましたね、駅の
駅、横田インター、
横手じゃなくて、秋田駅のアルベって言ったところにこうつながっている。東横インかな、で見ましたね。そう、ディアトロフインシデントっていう映画ですね。
ああ、それはもう何、映画の中では、真相は究明されたの？
映画の中での真相はね、なかなかね、すごかったよ。
宇宙人出てきた？
宇宙人っていうか、その何でしょうね、こう時空というかね、そのなんかね、入っていけないところを 入っちゃうんだよ。要はそのロシアとかにの軍の秘密基地みたいのがその山の中にあって、
うん、
そこに入っちゃうんだよね。
あ、
で、
うん、
その中になんか宇宙人みたいなのがこういるんだよ。超今話をすっ飛ばしまくって話してっけどね。
あのさ、
うん、
その事件自体さ、どんな事件かちょっと紹介しないとさ。
ああ、そうですね。
そうだよね、
まだ出ましたね、この知ってることを前提で話すという。
うん、
でこれをじゃあちょっと軽く、
そうだね、そうだね、軽く説明した方がいいね、どんな事件だったか。
ディアトロフ峠事件ということで、でこれはですね、1959年2月2日の夜、当時ソ連領 ウラール山脈北部で、雪山登山をしていた男女9名が不可解な死を遂げたことで知られている事件であるということで、ウィキペディア先生でもですね、書かれていますね。
あ、
まあ、今ざっくりと話しましたが、要は、まあ、登山に行きまして男女9人が、で、まあ、お亡くなりになるんですが、ただその亡くなった理由っていうかね、要はそのちょっと異常な亡くなり方をしているっていう話なんだよね。要は雪崩で亡くなったとか凍死して亡くなったって言ったことじゃないんだよね。でどうやって亡くなったのかっていうと、要は摂氏マイナス30度ぐらいの極寒なのにもかかわらず、泊まっているテントの内側からね、外側じゃなくて内側からそのテントを引き裂いて裸足で外に飛び出したとか、で、すっぽんぽんで外でその倒れているとかね、で、あとは頭蓋骨骨折があるとか、肋骨が骨折しているとか、骨折しているのに外傷は全くないとかね、
怪しいんだよ。
要はそのね、頭蓋骨骨折とか、まあ、体でさ肋骨とかがこう折れてるってなったらさ、外部的要因だったらその皮膚にもその何て言うんでしょうね、
青たんみたいな、
そうそう、青たんみたいな、例えば殴られたとかね、なんか熊に襲われたとかだったら骨とか折れるぐらいのその損傷が発生したら、その皮膚にもその痕跡が残るわけですが、それがないと。あとはそのベロだよね、ベロがないとかね、はい、だとやっぱり非常に不思議なのがその犠牲者の、まあ、服ですよね、で放射、高い、線量の放射性物質が検出されていると。ちょっとその自然、例えば雪崩で飲み込まれて亡くなったとか、凍死で亡くなったとかとはちょっとまた違う理由で亡くなられている。しかも9人全員男女、
不思議だね、
非常に不思議な事件なんですよね。
それはもうなんだろう、ビンタロニアはなんて
あ、これ言ってたかな、ちょっとわかんない、ビンタロニアの言って、多分これを題材に何かしら話してるとは思うけど、ちょっとその回見落としてるかもしれない。そうで、それがやっぱりオカルトチックじゃないですか、そのネタ的に。
そうだね、
なのでいろんなその方たちがですね、いろいろ話していて、でその先ほど言った映画でもネタになってんだけども、その映画ではね、その要は秘密基地、ロシアの秘密基地があって、そこの中に宇宙人2体かな、いて、で結構凶暴なんだよね。で、その入った2人、うわーってなって逃げてく、どんどん奥にこう、なんだろう追い込まれていくわけだよ、その2体に。で追い込まれていったその先に、なんか不思議な入り口みたいなのがあって、要はなんかこの水面が壁になってるような、なんかモニョモニョしたね、なんか異次元の扉みたいな、そういうのがあって、でもうそこを通るしか逃げれないと、その宇宙人2人から。でその2人はそこを 入るんだよね、プンって。で入ったら、なんとその要はふにゃふにゃしたやつが、要はタイムスリップの、なんていうんでしょう、ゲートだったんだよね。
あ、タイムスリップ、
タイムスリップしてしまった過去に
もうすごい。それ序盤？
いや、これはもう最後ですね終盤ですねはい、でなんとその要はふにゃふにゃの扉を通った、まあショックというか、まあ副作用なのか何なのか分かんないですけども、もう髪の毛も抜け、 もう皮膚もベロンベロンなり宇宙人みたいな外見になってしまって、その施設に保管されるんですね。でさっき言った宇宙人みたいなのいるじゃないですか、それは実はその2人だったっていう。
ああ出ましたね、
そういう伏線というか、そういう結末で終わるんだけど、
俺っていうやつでしょ、
俺らだったやんっていう
出たね、ま、
あの話やね。
これはあれだよ、そのタブーだよ、一種のやっちゃいけないことの一つだよ、俺だったの
はですね、はい、そういう映画でした。で そこの間によいしょよいしょにそのこのディアドルフ陶芸の、ちょっとそのドキュメンタリーチックな、テイストで、
僕の映像が、
はい、テイストで進んでいくみたいな感じやね。まあそういうことかですね、まあ、なんか死の山みたいな感じで言われてるみたいね、地元の人たちから。これ
あそこの山が、
そうそうそう、だそもそもちょっと地元の人からするとやばい山っていう感じなんだろうね。あとはあれですかね、フィラデルフィア
実験、
まあ、実験、まあこれは失踪事件とはまたちょっと違うかもわかんないけどねミカイケズ事件とはちょっと違うかもしれないけど、
体がこう入っちゃってたりしたんでしょ。
そうそうそう、
あ、それバミューダトライアングル場所、
あ、フィラデルフィアは近いかな。
あ、
もうバミューダ、そうやね、バミューダあたりですかね。まあ、バミューダもその不可解な場所ですよね。いろいろ失踪事件が起きている場所ですよね。
結構毎回この話に出てくる、
ええ、
あのスプリガンバミューダトライアングル、
ええ、
話あるよね。
あ、本当に？
あの、あったっけ？島が出現するっていう、そこの海域に。
お
ー、でその島にそのスプリガンのオミナエユーが上陸したら、その年代の新しい年代の、飛行機とかめっちゃ古い年代の飛行機とかがバンバン墜落してて、島になって、でも新しい飛行機がものすごく年代立ってたり、昔の飛行機がまだ落ちたばっかりだったりとかで、時空がおかしくなってて、
なるほど、
それがあの広島と長崎に原爆落ちたでしょ、東京に落とす予定のなんかサンダーボルトとかっていう飛行機がバミューダトライアングルで、そこの島にあったね。
お
で、そこの島に行ってなかったら、東京にも原爆が落ちてたみたいな。
おなるほどね。
そうで、あの、まあ、話的にはあのドッペルゲンガー扱いの、ボーマン教授っていうね、ナイフ術を教えてくれた教授が、あの向こうのトライデントっていう敵組織に行っちゃってて、はい、そいつを倒したねもう記憶の限り喋ってるけど
すごい。そうそう、まあ、このバミューダトライアングルも結構いろんな何かね説があるんだよね。その何か何だっけ、何かガスがボーンってこう、メタンガスみたいなのがこう海底からボーンって出てきて、それがなんか船に当たって沈没するとか、これアンビリーバボーでも結構出てたよね、これ確か。
アンビリーバボーとか世界の丸めとか好きでしょ。
好き好き好き
ね
最近全然見てない。やってんのかな最近
やってんじゃない最近も。
なんか昔のやつだよね。
そんな
まあ、バミューダもだ、これドラえもんでも出てきますよね。 バミューダは、まあ、ドラえもんも結構ねオカルトが隠されてますから、隠されてるというか結構ネタでテーマにしてるからね。まあ、未解決事件、まああれもかな、未解決ってなると、うん、日航機123とかね、日航機墜落事件の123便が墜落したのも、まあ一応解決されてる、じゃあされてるのかも分かんないけど、あれもかなり不思議なやつだよね。
それ坂本九さんのつったやつ？
あ、そうそうそうそう。
ああ。
これも結構かなり
怪しい。あのスタッフが乗るはずだったってやつだよね。
そうそうそうそう。
あのイマルの語源になったという。
あ、そうなんだ。
生きてて丸儲けっていう。
ああ。
からイマルと名付けたという。
あ、それ本当？
それ本当。
あ、そうなんだ。
うん、さんさん乗るはずだったからそれに。
そう、乗らないんだよね、もうね、こっからずっと新幹線なんだよね。
ああ。
これも結構怪しいんですよね。
あとなんだっけ、それなのか、うん、なんか岩手の慰霊の森なのか、
うん、
どっちか分かんないけど、
うん、
自衛隊を、
ええ、
出すのを、
うん、
なんかわざと遅らしてたみたいな。そう、
それこれじゃない、日光、
それそうだよね、
はい、そうそうそう、
すぐ行ってたらあれだったのに、
うん、それこれですよ、ね、
そうだよね、うん、それってあれ、それ何年前にな
ってる。これは1985年、昭和60年の8月12日。
85年、
うん、そうそう、これがその自衛隊がその行かなみたいな、
なんだろうね
感じ。最初に確か米軍の方が先にこう着こうとしたのかな、確かそれを止めたんだよね、確かね。
それも変な話だね、
うん、で自衛隊がその行って、でこれね、誰かの本かな、だこの日航機の123便のこの事件で同僚を亡くした確かスチュワーデスの方が独自に調べた調査の本かな、確かかなんかでの証言だけども、その現場に、
うん、
これだい目撃者の証言なのかな、その救助隊の証言なのか分かんないけど、そのエタノールというかなんかね、すごい臭い匂いがしたらしいんだよね、その行った時に、
うん、
で何でしょう、まあ燃料が燃えているのかなと思うかもしれないんですけども、その周りのそのなんで燃えたカスとかを分析すると、
うん、
燃料じゃないの分析結果が出てるんだよね。でその分析結果出て、その分析結果を見ると火炎放射器で使われている燃料が出てるんだよね。
へえ。
だ燃やしてんだよね。であと不思議なのが、なんだろう、死体、まあ亡くなった方のその亡骸、
うん、
普通の状、まあなんかこういうなんでしょう、墜落事故とかだってこう燃えたりすると、
うん、
要は表面しか燃えないんだって死体って。例えばなんだろう、地面に落ちます、
うん、
でまあ気失って、まあ、もうね上の方で死んでるか分かんないけど、その状態で要は地面についてる状態で上がどんだけ燃えてたとしても、うん、丸焦げってなかなかなんないんだって、うん、人間って、
うんうんうん、
いや、分かりやすく言うと仰向けで寝てます。そうすると顔とかそのお腹とかね、
うん、
そっちは燃えるけど背中はあんま燃えないみたいな。
はあはあはあ。
なんだけどもここの、うん、亡くなった亡きがらは全部丸焦げだったらしいですよ。
ああ、ちょっと燃やしてるね。
要は意図的に燃やされてるような感じの燃え方をしていると。なおかつその現場のその成分とか調べると火炎放射器のその燃料の成分がなぜかその飛行機の燃料には使われていないそういう成分が入っている。
ああ、それ未解決だね。
うん、そういうのとかもあるみたいですね。あとはそのオレンジ色 の、 あの色がついた部品がなぜかその見つかってるとかね。オレンジ色の部品全くないんですよねこの機体には。でオレンジ色の色の機体って何かっていうと自衛隊の練習機なんですよ。その標的機っていうのがもうオレンジ色、それと全く同じ色の部品がなぜか見つかっているっていう、部品というか色がついたやつがね。一説にはその訓練機と訓練機が衝突したんじゃないかっていう、自衛隊のその射的訓練、そのなんでしょうね、射的要はこの撃つ的、標的機とこの日本空港のこの旅客機がぶつかって墜落したんじゃないかと。
ああれ慰霊の森は自衛隊機とぶつかったんだよね。
そうだね、あれは確かそう
です。もしかしてそっちでもぶつかってるってことね。
うん、そうそうそう。
あ、何かを隠してるわけね。
まあでしょうね、隠してないわけないですよねこれはね。
うん、なんかさ、うん、シャレコアのさ話でさ、
ええ、
なんかその飛行機の事故のさ唯一生き残った子にさ、
うん、
インタビューする話あるよね。
あったっけ。
なんか喋れないから奥歯になんか設置してて、うんうん、はいなら一回カチって噛んで、
うん、
いいえならカチカチって噛んでみたいな、
うん、
でその墜落の前に何があったのかの取材のを文字に起こしたやつ、う
ん、あ、本当？
本当かどうか分かんないけど窓の外に何か見えたのとか、うん、なんとかつってなんかもうなんかカチンとかなったり、
うん、
もう最後のオチを言えばもうなんか確信に迫る質問しちゃった後にもうガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャってずっと噛みまくったっていう
怖い怖いね怖い
何かオカルトで落ちてるよね、うん、飛行機。
まああるでしょうね。だからそのなんか一般的に言われているのが全てじゃないですよねこういうのはね。
そうね、
ですね。まあどうかかな。まあその他にもまあ失踪事件未解決事件はいっぱいあるけれども、
うん、
こんなどうすかまず。
そう、じゃあ今日総括は、じゃあ今回
の、あ、今日の総括、
うん、
今日の総括はそうっすね、これはまああれっすかね、やっぱり、うーん、これいつも立憲民主党ネタがなんか
俺も来るか来るかと思って今
立憲民主党ネタしか思いつかなくなってきたんですけども最近、
うん、それが来ると思って俺待ってて今
いぜひこの未解決事件にも立憲民主党の皆さんですねぜひ切り込んでいただいて北朝鮮のですね拉致問題にしっかりと 向き合ってですね、もう北朝鮮の拉致問題もある意味未解決事件ですからね。
あいつらそっち側の人間だから絶対解決する気ないでしょ。
そう、解決する気ないからぜひこの未解決事件、日本がこの抱えるですね、北朝鮮の拉致事件を立憲民主党が率先して解決すると。
ああ、そしたらいいね、うん、
そしたら一票投じますよ。
投じるね、
うん、しっかり示していただきたいなとということですね。
はい、わかりました、は
い、よろしいでしょうか。ということで本日のポッドキャストは以上となります。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ
バイチャー。